アークオーディオをお聞きの皆様、こんにちは、パーソナリティの浅田渉です。お世話になっております。来る7月19日土曜日7時からですね、アップルストア心斎橋2階シアターにて、この番組関西アート情報ポッドキャストアークオーディオの公開録音キャンペーンライブ不揃いな強者たち、を開催いたします。やや声が低くてテンション低めな感じに、受け取られるかもしれないですけども、至ってテンションは高いんですけどもね、今事務所で録音しているのであんまり大きな声も上げれないという感じで、なんとなく空気を、実はテンション高いやんでっていう空気を感じ取っていただけたらと思います。この7月19日アップルストアにて行われる、ライブキャストはですね、5月、この番組の特別作品を担当していただいたシンガーソングライターベックユー、そして、花嵐というダンスユニットからダンサー新井由美子、そして、一時期新世界ブリッジなどでですね話題沸騰の超ゆるゆるギターヒップホップデュオの久々の登場でございます、パーフェクトダンサー、この3組が、素晴らしいライブ、アクトを繰り広げる予定でございます。パーソナリティの浅田と、ジャタニリエ、の2人が司会進行を務めさせていただいて、7時から8時半1時間半、たっぷり楽しんでいただけたと思います。もちろん無料でございますんで、心斎橋でもし仕事とかされてる方はですね、フラット帰りのアップルストア寄ってですね、ちょっとああ面白いやないかって感じながら iPhone でもねちょっと商品の方見に行ってみたいな感じで過ごしていただけたらと思います。ぜひぜひ、これを機会に、関西アート情報ポッドキャストアークオーディオを、のリスナーに、なっていただく、もうこれ聞いてる人はなってんのかな、もしくは誰かに勧めていただくという、ことをやっていただければと思います。それでは、本日のアークオーディオ行ってまいりましょう。関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にあります、アート情報発信スペース、ちっこアークよりお届けしております。皆さんこんにちは、ディレクターの浅田渉でございます。はい、さっきもいきなり宣伝聞いていただきましたけども、7月19日ですね、もう獅子あさってぐらいですけども、どうぞ、アップルストア心斎橋にね7時からお集まりいただき、このアークオーディオの番組の公開録音ライブを、無料で楽しんでいただけたらと思いますので、ぜひお気軽に、本当に、ちょっとだけ参加するわとかでも構わないんで、ぜひ気になる方は、お仕事帰りにでも寄って帰って、いただければ幸いでございます。はい、ということでですね、本日は、7月の、15日の火曜日、でございます。お届けしますのはこのスタジオ実行アークにて行われています、月例トークイベント、アークトークコンピレーション、の公開録音の模様をお届けしているわけなんですけども、今回7月お届けしてますのは、6月の28日の土曜日に行われた、アークトークコンピレーション第15回目の、内容をお届けします。テーマがですね、中学高校生に伝えるアートフリーペーパーの可能性ということで、京都の、芸術活動推進プランユノーという、テミルっていうですね非常に素晴らしい、なかなかかっこいい、アート系のフリーペーパーを作っている、その団体から、高橋誠さんという方に来ていただきました。このテミルって冊子なんですけども、いわゆるまあ普通のフリーペーパーというよりかなり目的が明確なフリーペーパーでして、中学高校生ですねの学校とかに、配布されるフリーペーパーなんですね。でそこで、その、ね、まあ、年頃の、少年たち少女たちがですね、なんとかこの現代美術的な文脈に触れてもらってですね、将来の美術の担い手を作っていこうじゃないかという目的を持っているフリーペーパーなんですけども、まあ、そのフリーペーパーを作って活動されている編集員の高橋誠さん、そして彼は、フリーペーパーと並行してですねマコモという名前で、イラストレーターとしての活動もしています。ちょうど7月1日からですね7月の29日の、火曜日までね丸まんま1ヶ月ぐらい、お昼12時から晩の8時までですね、大阪市北区、北区じゃないわ西区ですねの北堀江、のオソブランコという、ところでですね展覧会やってますんで、ぜひこのマコモさんの展覧会ね行っていただけたらと思います。話の中でちょっとマコモさんの、作品に触れる内容もあるんですけども、 これはもう見てもらわんと分かんないということですね。一部ウェブサイトの方ね、まこもさんのサイトの方リンクなどを貼ったりとかお見せできるますが、実物はぜひ、興味ある方は、作品も非常に面白いので、彼のイラスト展行っていただけたらと思います。ということで、今回は、その録音物第2回目の放送なんですけども、今回はですね、まあ各人の反応ですね、このフリーペーパーを配って、学校からどんな反応があったか、生徒たちからどんな反応があって、そして美術館ギャラリー業界からどういう反応があったかっていう話とか、あとどうやってこれ運営してんのっていうお金の話からですね、そしてまこもさんとしての、このイラストレーターの活動まで幅広く今回2回目で取り上げていきたいと思います。それではどうぞ聞いてください。
どうですかこれ、中高生の反応というか、一つは実際の現場に行っているので直接こういう彼らに聞くってこともあったと思うんですけども、それ以外に別にここの直接会わなくてもこれを見てますっていうお便りが届いたりとか、なんかそういうような夢のある話があったりするのかな。
テミル君の似顔絵が
送られてくるとか、臭い話じゃないですよね。
中高生描かへんかな、
なんかそういう反レスポンスがどういう形であるのかなと。まあ中高生以外にももちろん大人もこれも十分楽しめると思うので、
は
い
はい、
どういうレスポンスが。
中高生は結構7号ですかね、この7号を見た子がですね、はい、これ面白そうっていうことで、こんなんやりたいっていうこと、
で学校の、まあ、
やりたいってことで学校の先生に連絡してもらって、まあ、これじゃないんですけど違ったわ、また違う企画で、その学校にお邪魔してやらせてもらったりだとか、個人でもなんか見てます、面白いですねみたいな、そのぐらいですけど、反応はあります、はい、あとは思いのよらぬところで結構ギャラリーや美術館に置いてるので、はい、年配の方とかの反応が結構多いなっていうのはすごく思いますね。
まあ、結局その美術館とかで手に取って、
そうですね、
なかなかそのまま、まあ例えばそれに乗って作家さんの展覧会に行くっていうようなことがあったりすると思うんですけど、
そうですね、そういうことがどんどんあってほしいなと思ってて、そういうので言えばそのこのワークショップ、まあこの企画みたいなのに参加してくれた女の子が、まあ、京都の子なんですけど、大阪でそのやった人が展覧会するっていうことで、お母さんと一緒にギャラリーまで来て、作品見てくれたっていうようなことがありますね。なんかちょっと難しいというか作品だったので、なんか僕はその場にいなかったんですけど、後から聞いたら、なんかはてなっていう顔してたまあでもなんかみんなに
自慢時点で、まあ
みんなに自慢しようって言って帰っていったっていうのを言ってましたけどね。
ここに、その最後の方に毎回上がっている、今回のテミル君のこの高校生、高校中学っていうのは、向こうからうちでやってっていう形なのか、それともなんかこう決めていってる感じなんですかね、編集とか、ここでワークショップをやりましょうみたいな。
ここで、この場所っていうことですか？
このなんとなく、まあ京都ではちょっとよくわからないんですけども、大阪で結構その学校時代でこういうのをこうやアーティストさん、しかも現代美術の作家さんを連れてってやること自体、割と難易度が高いことな気がしてるんですけど、結構毎回コンスタントにこういうちゃんとバラバラの学校で、別々 その作家さんを連れてやってるっていうのがすごい継続してやってる、それだけで結構すごいな思うところあるんですけど、どういうふうにこれは決めてらっしゃるんですか？
そうですね、これを送らせていただいて、まあ、反応があった学校に声をかけたりだとか、はがき、アンケートはがき返してくれた、まあ、中高生に直接行ったりだとか、まあ、京都その知り合いの知り合いを、にお願いしたりだとかっていう、そのいろんなパターンがありますけど、なかなかその学校ってなると美術部の子とかがやっぱり多いですね。
学校の中の美術部
っていうのがやっぱり多いんですけど、
いわゆるその一般の事業の中でやるというよりはそういうクラブ活動とかでやってる
そうですね、
はい、なるほど。
なんかその美術の、私が美術の先生やったら、うん、なんかこれ自分が手にしたギャラリーとかで手にした時に、あ、これ見やすいし、うん、ちょっと生徒にも見せたいみたいになると思うんですけど、うん、なる、私はなる、
私はなるけど方にはなると、
うん、そういうのってあるんですか、うん、なんかこう教科書代わりに使ったりって。
ああそうですね、この7号にもあるんですけど、はい、学校の授業でこの冊子使ってもらって、うん、鑑賞の授業ですかね、それ使ってもらって感想を書いてもらうみたいな、それをまたあの7号でこう作品を見て思ったこと感じたことみたいな、これ、
あ、そんなの書いてるんですね。
これやってくれたんで、あの、この中高生の思い、これをまた作家さんに見てもらって、そこからまたこう、うん、コメントもらったりだとかして、やっぱりすごく作家さん自体も喜んでるし、うん、中高生にとってもすごく面白いんじゃないかなと思いますけどね。なかなか、
あのちょっと、話の方向が変わるんですけども、今日テーマで挙げてるその中高生に伝えるフリーペーパーの可能性ということで、ちょっと大層な、
はい、大層ですね、
大層なタイトルをつけさせていただいてるんですけども、あのテミルに限らず他のフリーペーパーっていうメディアを結構意識されることってありますか、はい、一応もう目的はすごくこれ明確に、はい、中高生にその美術っていうのも面白いよとか、うん、いろんな人の価値観あるんやでっていうのも伝えていくっていうことがすごくはっきりすると思うんですけども、はい、いろんなフリーペーパーあるじゃないですか、京都に、
そうですね、
大阪にも、はい、いろんなところにっていう、そのフリーペーパーっていうメディアについて結構意識されることってやっぱあります、作っていて。
他のフリーペーパーということに関してはそこまで、はい、あの、うんうん、あのないですけどね、うん、やっぱりあの無料で取れるっていうこと
無料で、
うん、あのそれで中学校高校に送ってちょっとでもこの作品だとか作家さんだとかに触れる機会になればなみたいな思いぐらいがあるだけですけどね、う
ん
う
ん、なんかもうフリーペーパーって言ってるけどフリーペーパーじゃないものだなって思っていて、うん、なんかそのフリーペーパーってあの宣伝がいっぱいあったり、うん、あのまあ、情報がむっちゃぎっしりあって、まあ、たまにクーポンがあってみたいなのがよくあるフリーペーパーだなって思っていて、まあ、その一方通行っていうか、うん、あの発信しまくってる相手がっていう感じなんですけど、ここってこれってテミルはなんかその総合を感じるというか、
はい、
なんか、うん、違うところでやったやつをまとめてる気がするので、うん、なんかそういうフリーよく俗に言うフリーペーパーとはちょっと違うなって感じました。
そうですね、なんかあのやっぱりその最初に戻りますけど橋渡しということで、はい、双方にとってメリットがないと、はい、ま、意味がないと思う、うん、そのアーティストですよね、で中高生にとっても、うんうん、あのメリットがないとダメだと思うので、
そういう意味では中高生に一方的に伝えるというよりはまた作家に帰ってくるっていうところが実際紙面にも現れてくる、
そうですね、うんうん、
あのそれと同時にその現場と、現場でワークショップを持っていたりもしくはこの美術館に行ってみようっていうのこの手紙あのこういうのが入っていたりすることで、はい、要は現場と、常にその現場っていうものがこの紙面の中にあってで紙面で、紹介されたことがまた現場に生かされるっていうのを連動しているメディアになっていると思うんですけども、はい、その上でその例えば12号で取り上げられたこの学校を、見て別の学校がすごくその向こうの学校を意識するというか、あ、この学校の美術部こんなんやってんやみたいな、あの体育会系とかってあると思うんですよ、あそこのサッカー部強いみたいなのあると思うんですけど、
はい、
あそこの美術部行けてんのうちもみたいなのとかって、はい、そのそういう向こうの現場を意識する、12 中学生同士が、高校生同士がっていうようなことまで言ってたらすごく面白いなと思うんですけど、そういう意見とかあったりします？あの学校羨ましいとか言われたりとか、
あの学校羨ましい、そうですね、あれやりたいみたいなことはあって、でこれ載せれるのがやっぱり限られてるんで、紙面に載せれるのも、まあ、一度にやるのもちょっと、まあ、物にもよりますけど限られてるので、そのもし美術部に持って行ったりだとかすると、あの、なんですかね、その人数が多いと、あの子やってんのに私できないみたいなこともまた結構あって、でまあ1年ぐらいしてからもう一回その学校にお願いして、この前できひんかったから今回できねえみたいな感じのこととか聞くと、まあなんかちょっと嬉しくなりますけど、
いろんなところの反応っていうのがやっぱ結構気になるところなんですけども、美術館ギャラリー側からっていうのはこの冊子に対して何かレスポンスってあったりしますか？
そうですね、あの美術館このギャラリー、あのギャラリーに関してはすごくなんかあの、こんなん作ってるっていうのがあって、あの京都では京都アートマップっていうのを、あのギャラリーを回るっていうような何個かのギャラリーでやってるんですけど、それのなんかこれを見てちょっとデザインみたいなことを、京都アートマップとテミルがくっついて、
ああ、タイアップをして、
そうですね、くっついて、あのたまたまそれは、京都総文ですかね、あの美術部、文化部の甲子園みたいな全国大会みたいなやつ、まあ、全国回ってるんですけど、その都市がたまたま京都だったので、そこに配るみたいな冊子をこのテミルで作るっていうことになって、インタビューとかそこを通して高校生にやってもらったりだとかやってますね。で美術館からはなんか、まあプレゼントやってもらったりとか、
そういうのがあるんですね、プレゼント。これって見るのを見た人はとか、これで手紙で起こしていった人にはプレゼントみたいな話ですか？
あ、この招待券のプレゼントっていうことぐらいですけどね。
美術館から
招待券、ね、はいはい、まあ、でも美術館自体がもう中学生とかは無料なので、
もともとね、
確かに、
もう
確
かに、それはちょっとあれなんですけど、まあ高校生は、高校生も京都市美術館に関しては無料になったんですよね、この4月ぐらいから、はい。だからすごくやっぱり意識はしてるというか、美術館とかもそういうところに力を入れてるので、こちらもちょっと頑張ってやっていければなと思ってるんですけど、
今そのちょうど、京都市の、話とかその、裏、あの何でしたっけ、京都アップとアップとのタイアップとかありましたけども、いろいろこうやって冊子を作る中でやはり気になるところとしてお金の話があると思うんですが、その辺ってどういうふうに NPO を、まあ、こう運営されていくことなんですけども、例えばその、京都の行政からの何らかの形で助成をしている、してもらっているとか、いろいろそういう状況ってあるんですかね？
そうですね、あの最初はやっぱりこうやるってなって、NPO 立ち上げた当初ぐらいはあの、まあまあ持ち出しでみんなでやって、でもだんだん認知されてくるにつれてですね、今ではあの京都府の助成を一部いただいてるのと、まああのこの活動に賛同いただける方からの賛助だとか、あとはこれ見て賛同してくれたところからのデザインを受け取って、そのデザイン料を発行に回してテミルの発行とかに、まあそうですね、回したりっていうことで、まあその分に関しては全然賄ってるっていう感じですね。 なかなか給料出るっていうまでは行ってないっていう、う
ん、経費に関しては
だいぶ、うん、まあ、経費に関しては、これの出版
経費に関しては落ち着いてきた、落ち着いてきた、はい、ですね、まあ、このテミルの活動をいろいろちょっとお伝えしていただいたんですけども、このテミルの中で、いろんなこのスタッフの方がいると思うんですけど、例えばこの表紙、はい、写真撮って貼る方とか、まあ、記事書いてる、その各コーナーの記事書いてる方とかあるんですけども、このあれなんですよね、テミル君の絵は
挿絵って
挿絵、こういうちょこちょこあるようなやつは高橋さんが書いてはると。
そうです、あの
ことなんですよね、このこういう絵とか。
そうなんですよね、はい、それ、まあ、目を、まあ
巻いてる、この説明が始まる、は
い、すみません、豆を巻いてる、生地に豆を巻いてるっていう絵なんですけど、まあまあそれはいいんですけど、
びっくりした、
はい、一応イラストレーターの、
はい、イラストレーターとして活動されてるということで、はい、ちょっとあの今日のチラシですねにも載ってるんですけど、実は、このプラニューノーの、名前とイラストレーターマコモっていう名前が書いてるんですけども、今日は皆さんのお手元に不思議な冊子が挟まってると思うんですが、
これは、うん、そうです ね、何も宣伝もなく、
うん、突然
挟まってると
思うんですけども、なんじゃこれっていう、
そうですね、実は隣の人のやつをちらっと見ると、そう違うんです、
何種類あるのか、まあ、あの皆さん回して、
そうですね、
2冊差し上げますので別に交換もありで、
そうですね、
俺こっちの方が欲しいみたい
な、あの少ない
種類ある、
さあ何種類でしょうね。別の隠そうちゃうか。
5種類ぐらい。
5種類あります。一冊皆さん、今日特別に。
あのマコモっていう名前でされてるんですよね。
そうですね。
あの大阪で展覧会、去年何回かいろんなところであったと思うんですけど、見られた方とか、実はそっち目的でしたとか。
あ、こっちの目的の目的というか、
ハンタルまで、
はい、パスコードみたいな、また近々展覧会の予定の管理を挟んで、
そうですね、
そうですね、あさって運びたんですけどね、
じゃあ宣伝やこれ、あさって、う
ん、火曜日からなんですけどね、はい、まだできてないですね、
できてないや
すいませんね、こんな大阪に来ていただいて、
いえいえいえ、全然大丈夫、制作
しなあかんのに、
あのこの間アトリエにね、はい、あのプランユノーのアトリエにあのお邪魔しに行ったら、
あ、はい、行きました、
すっごいでっかいキャンバスが
ネタバラしてるけどええんかこれね、
言ったか
な、いや別に
書いて貼れましたね、
すごい1000以上の、
2メートルぐらいの、横が2メートルぐらいのやつ、
立てかけてある、
細ブランコっていうか
そうですね、そうです、あのちょっと宣伝のために切りさせてもらったんですけど、よければ、
はい、どんどん、あ、皆さん5種類あるので、
はい、
あの全てオリジナルという、オリジナル
何個か部数が少ないやつが珍しいのが紛れ込んで
回しながらちょっといろいろ見ながらちょっと回していただこうと思うんですけど、うん、このイラストってもうずっとこのもちろんテミルをする前からずっと書かれてるんですよね。
そうですね、でも本格的にやったのはテミルをやりだしてある
んです
ね、
結構、まあ、じゃあここ3年の方ですか、
そうかもしれないです、もうちょっと前ぐらいからですけど、うんうん、まあ、載せるっていうのもあってやり始めた的なところもある、う
ん
う
ん、なるほど、そこからこうちゃんと展覧会とかもしだして
、そうですね、うん、だからそこからあの作って発表して見てもらう、
はい、
うん、っていう方もの視点も出てきたんですけど、うん、やっぱりいろんな人に見てもらいたいので発表してるのはやっぱりそうなんですよね、うん、
マコモさん特集はならないですか、うん、テミル、
じゃあ自分たち
そんなんやってやらしい
そういう意味ではマコモさんに限らず、これも皆さんの、ね、その方が関わっている雑誌だけど、あくまでも身内は取り上げ、身内というか要はスタッフは取り上げない、
うん、そうですね、あの後々何年後かに、うん、そのこれの編集から去ったぐらいに、はい、後継者に取り上げてもらおうかなと思ってるぐらいですね、
箱根の作家さん、特集される作家さんはなんか何十年後にも作家をしてるかっていう質問ってするんでしたっけ。
そうですね、なかなかね、
続けているかっていう、
なかなかそれはあの作家さんの、うん、あの考え方とか、
はいはいはい、
すごくガラッと変わったりとかしたりとか、作風が変わったりするので難しいんですけど、うん、でまあプレッシャー、そんないつまでずっと続くり続けて
くださいみたいな、質問することイコール続けてねって言ってるもん、ね、
プレッシャーなので、そんなことは言わないんですけど、まあまあ言わないですけど、うん、やっぱり中高生が大人になった時にやって、はい、うん、これ見た人がああやってんのやみたいな、
うん、
あの同じ時代をこう横で作品の変遷とか見れるのもまた面白いかなと思いますけど、
ね、それがすごい夢があるというか、
すごいいいですね。
あの全然そのさ、もともとその、まあ、僕美術をやってた人間ではないのであれなんですけども、こういうものに例えば中学生の時とかに出会って本当にそれで美術が好きになるで、なんかその自分も作品作るとかってきっかけになったら、それは本当にすごいことやなと思うんですけど、
うん、
でなおかつその、ね、10年後とか経ってその人が25歳ぐらいになった時に40歳ぐらいのその時影響を受けたこれに載ってた作家さんがまだやっててっていうのはなんか素敵な話ですよ。
すごい、
ね、もしそういうふうなことになればいいですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
そういう意味では今さの7号の、ごめんなさい、はい、見た目で判断したら悪いですけど、はい、7号の方はそんなに若い方ではないですね。ただ皆さんなんかその生年月日見ると割と70年生まれの方とか、まあまあ割と美術の中では分かって、は
い、そうですね、
呼ばれる、ね、うん、まあ、年も40までとか40過ぎぐらいまでのラインの方が結構多いんですけど、やっぱその辺は意識されてるんですかね。できるだけこう中高生
に、まあそうですね、
近いですけど、
うん、年代の人というのは、うん、やっぱり意識してますし、うん、あの今更このすごく有名な人を取り上げてもなかなか難しいし、うん、ちょっと京都でこの特集した後にその展覧会とかがあればまあ載せてるんですけど、うん、それとかも見に行けるような人たちというんですね。